グリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします。出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、アシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
食料は重い荷物を背負い今日も旅をする。それは作る人たちの思い、届ける人たちの思い。
いただきます。
食べる人たちの思い。さまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続ける。久保田はその思いを大切につないで持続可能な食料システムを実現していきます。フォーアース、フォーライフ、久保田。
アグリの未来、未来を耕す人。
皆さんこんにちは。この3月より毎月2回の配信放送になりましたアグリの未来ですが、今回が3月2回目の配信放送になります。吉田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎回さまざまなゲストの方をお迎えし、吉田さんとともにゲストの方を取り巻く現状、問題、課題などをお聞きして、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナー、題して未来を耕す人から始めてまいります。前回はプランツラボラトリー株式会社代表取締役の湯川敦之さんをお迎えしてお話を伺いました。吉田さん、植物工場を展開されている会社さんということで、まさにアグリの未来を垣間見た感じで大変興味深かったですよね。
そうですね、前回収録前に最初に声優の方のお店に見学に行って、はい、で上の方の階でプットファームというプランツの植物工場があって、それが窓から見ることができるんですよね、中の様子が、
はい、レタスがありました、
ね、はい、で植物工場って普通取材してるとですね、なかなか中に入れてくれないんですよ、うん、中にいろんなそのこうノウハウがあるので、うん、ところがその湯川さんのところっていうのはああいうふうに誰でもこうね、普通のお客さんを見ることができると。で技術とかそれ盗まれちゃったりしないんですかって一応聞いてみたんですけれども、うん、もう日本各地のスーパーから来てほしいと、
はい、
うちと取引してほしいという話が来ている、まあ、ものすごくあれですね、これから広がりというか可能性のあるビジネスだということを実感できました。
そうですね、非常に興味深い事業だなと思いました、
はい、
そして今回は株式会社アグナビ代表取締役の源清秀さんをお迎えしてお話を伺います。株式会社アグナビさんは日本酒館のスタートアップ企業さんとのことなんですけども、吉田さんから少しご紹介いただけますでしょうか。
はい、もともと源さんと知り合った時ってまだ日本酒館始まってなかったですよね。
そうですね、
で東京そもそも日本酒館って日本酒を缶に入れた商品ってことですよね。
あ、そうです。
でなかなか珍しいですよね。
普通瓶のイメージですよね、はい、あるいは紙のパックだったり、うんうん、で知り合った頃っていうのは、まあ、こうまだそれがこう形も見えてない時期で、東京農大の博士課程の時ですかね。
そうですね、最初知り合ったのは博士1年の本当に研究ゴリゴリやってるよ、はい、
でした、ね、ちょっと一緒に居酒屋なんか行っちゃったりしてですね、はい、話してると世界のもう食料農業問題を自分はもう変えてみせるというふうにこう強い壮大なこう夢を語っておられてですね、それはどういう形でこう具体化していくのかなっていうのを見ていたら、気がついたら実は日本酒館っていうのを始めるんですと、
はい、
いうことで、まあ今日今回具体的にお話しいただきますけれども、それがおそらく日本農業にも関わってくるとても大きな、まあ可能性を秘めた、ニュービジネスということです。
かしこまりました。それでは早速株式会社アグナビ代表取締役の源清秀さんにお話を伺います。源さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
源さんは東京農業大学の博士課程の時にアグナビを創業されたそうなんですが、 東京農大を出て農業を始めたり食品農業関係で起業されたりする方は多いんでしょうか。
はい、ほとんどですね、東京農業大学、私博士課程まで在学してましたけれども、なかなかこう起業するっていう方は多くはいませんでした、
はい、
ただこうですね、東京農業大学にっていうのはもともとですね、まあ、農業だったり食に対するですね、まあ、いわゆる専門的な知識をですね、こう蓄えるような大学でございますので、いわゆる地域のですね、こう名手だったり地域の、まあ、いわゆるこう農家さんだったり蔵元さんだったり、そういったですね、後継ぎのですね、学生が非常にですね、こう入学するというですね、傾向が多くあったわけですね。なのでこう食品業界農業関係で起業することはないんですけれども、実家に帰ってですね、そこの、まあ、いわゆる家業をですね、こう継ぐためのですね、まあ、あの勉強だったりですね、まあ、そういったキャリアを次にステップとして、あの、まあ、迎えるような方々っていうのは非常に多いというところでございますね。
あの、いきなりその実家で、後を継ぐのではなくて、一旦別のこう会社に入って仕事をするっていうのは、その後もしその就農した時にですね、うん、大きなこうメリットというかプラスに働くんですかね。
そうですね、あのやはりこう地方に戻ってしまうと周りの環境だったりといったところで、まあ、いわゆるこう 都心のようにですね、いろんな方から情報を得ることができなかったり、まあ、いわゆるいろんな方々から、まあ、自分の事業に対するフィードバックだったり、まあ、そういったのをこう得られないと。そういったところで、いわゆるこうビジネスとしての基礎っていうのをですね、やはりこう都心だったりですね、そういう首都圏で学ぶっていったところにですね、こう主眼を置いて、やはりこれ3年から5年ぐらいで大体こうキャリアをそういったところで迎えられる方っていうのは非常に多いなというふうに認識してますね。
この番組で以前、ね、ゲストとしてお迎えしたネギの農業法人の琴京都の山田さんは、はい、就農する前に一旦あれですね、アパレル会社で勤めて営業の仕事してましたよね、はい、それで、まあ、山田さん自身もこの番組の中でおっしゃっていたんですけれども、会社員として営業の経験やったということが、いざその実家に戻ってですね、家業を継いで事業を大きくするときにとっても役に立ったとおっしゃってましたよね。どうでしょう、やっぱりその農家っていうのはこれからその生産だけではなくて、自分でいろんなプランを立てたり販売したり、あるいは加工したりっていう意味で言うと、やっぱ外の経験ってすごく役に立つと思いますね、
うん、おっしゃる通りですね。やはり、まあ、私も農大にいて生産者さんとやっぱり触れることが非常に多いんですけれども、まあ、そういった中でこうただ畑を耕すとか、ただこう生産物を作るだけではなくて、まあ、いろんな地域の方々とのつながりだったり、そういった生産物からじゃあ次に6次産業的に何かものを作り出すみたいなことも今求められてきているたり、まあ、そこに対して面白さを結構感じられる農家さんだったりっていうのが非常に多くいると思ってますので、まあ、そういったところっていうのはかなりそういったいわゆるこう外に出る経験っていうのはですね、生きてるかなというふうに思ってますね。
一方であれですね、源さん、まあ、先ほどその居酒屋でみたいな話をちょっとご紹介したんですけれども当初からもう起業っていうことを考えてましたよね。これはなぜなんですかね。
あの、私自身やっぱりこう実家がですね、結構経営者が多かったっていうのはまず一つ、まあ、あの、あります。で、二つ目にこうこれは大学に入る前の高校 1,2 年生の時だったんですけれども、あのふとですね、私中高はですね、男子校の寮生活でですね、まあ、ほぼもう監獄みたいな北海道だったので生活を6年間過ごしてたわけですけれども、はい、まあ、その中で中学2年生の時にふとテレビラウンジ上でですね、まあ、テレビの時間ももう18時からあの22時って決まっていて、まあ、その中半分ぐらいは義務自習がありますので、まあ、そのまあ2時間ぐらいしか見れないわけですね。こうふとテレビをつけた時に、まあ、ソフトバンクがですね、あのボーダフォンジャパンを買収したっていう、まあ、その当時1兆円ってあの1兆円超すような買収っていうのは非常に大きな世間を賑わすニュースになったんですけれども、まあ、その時に、あ、なんか日本にもこう狂った人がいるんだなっていうのをですね、目の当たりにして、でその時にでもこの人 IT だったり AI をやると宣言してたわけです。その時にじゃあ20年後30年後になった時に日本のその IT とか AI っていうのはある程度鈍化するだろうと思ったわけですね。じゃあその時に自分の好きなものをこうビジネスとして表現するものは何かといったら、僕は食がその時好きだったんですね。じゃあ食に対してのあらゆるネットワークとあらゆるこう何て言うんですかね、ことが学べるところって言った時に、まあ、これは東京農業大学だと思ってですね、農大を進学するきっかけになったんですね。
当初からだから起業ということと食が結びついていたわけですね。
そうですね、はい。
もともとそのご実家に経営者が多いっていうのは、そのご実家はその、うん、農業関係、
あ、農業関係では全くそうですね、なくて、
ご自身の食の興味から
っていう。そうですね、ただやはり皆さんというか、やっぱり実家もそうですけれども、うん、一貫しているのは社会に対して どういうふうに還元していくかっていうのは、はい、そこでの姿勢としてこう学ぶっていうのは結構あったと思っていて、それがまあ結局どういったこうカテゴリーであれそこに対するこう軸はあったので、そこはかなりそうですね、そういったところでマインドが身についたってところですね。
なるほど。そういったこう食という中でもなぜ日本酒に注目されたんでしょうか。
はい、これはですね、まあ、私先ほど起業の話で高校2年生の時っていう話をしましたけれども、その時お酒なんて全く飲めませんでしたし、
ね、
その時はそうですね、日本酒なんてもう到底頭にもないで、かつまあ日本酒というとなんかこうなんていうか競馬場でなんかこうタバコを吸いながら馬券を持ったおじさんが日本酒を飲むみたいなイメージがすごいあったわけですよね、
はい、という見方もあります、
はい、そうですね、はい、ただまあそういった中で、でもなんかこれって勘違いされてんじゃないかとその時も思いましたし、まあやっぱり食が好きって言った時に漠然とやっぱ起業したいって時に農大に進んだんですね。でそこで起業することは全く考えてなかったんですけども、ちょうどそうですね、日経さん のアグサムというイベントのに私がその参加させていただいた中でチームビルディングをする機会があって、はい、でその時に4人か5人ぐらいでですねチームを作ってこうプレゼンテーションをしたんですよ。でその時に改めてじゃあ私が自分が起業することって何なのかみたいなところを考えた時、あ、これなんか日本って美味しい食があるのになかなかこう世界に出てってないなって、じゃあこれって何かなって言った時に、作るのは日本の生産者さんにはものすごくうまいけれども経営としての側面っていうのを考えた時になかなかうまくいってない人がいる、じゃあそれを僕はやりたいなって思ったんですね。でその時にじゃあ生産者に多様な選択肢をっていうですね、こう私としてのこうスローガンを掲げてやる、じゃあ何をやろうかっていうのが次に働いたんですね。じゃあその時に食おいしいものって言った時にやっぱりおいしいものの先にあるのって日本って日本酒っていうのに思ったっていうのが一つと、あとは二つ目に東京農業大学っていうのに在学してた時に、あ、これは農大でしかできないこと、じゃあその在学中でやれることってなんだろうって言って最初に商品開発を農学研修っていうのをして、でそこからまあいろいろなプロセスがあったんですけども管理行き着いたっていうところです。
今日本のその酒蔵日本酒の業界っていうのは現状どうなってるんですかね。
ですね、まあ、非常に味という面においてはかなり進歩してます。ただ一方でやはりこう消費量っていうのはこう低迷してしまっているっていったところはやはりありまして、まあ、約50年前から日本酒の業界 77% こう消費が低迷しておりまして、まあ、2000蔵あった蔵元さんも今1200ぐらいしかですね造り酒屋としてお酒を作ってないような現状でありまして、毎月やりたいですね3蔵程度ですね酒蔵さんがこう今廃業しちゃってるような状態ではありますね。
それはなぜなんですかね。
ですね、まあ、私もまだそこに対しての答え明確な答えは出てないんですけれども、やはりこうアルコールの量っていうのは昔から一人当たりそんなに変わってないか若干減ってるぐらいだと思ってまして、やはりこうビールだったり他のカテゴリーのお酒っていうのがですねこう日本に入ってくる来たっていうのが非常に多くあると思ってます。まあ、その中で今日の日本酒の缶のお話にもこれから多分つながっていくんですけれども、まあビールは瓶ビールで約1兆円だった産業がですね、実はこの40年50年で缶が広がったことによって約 3.5 兆円 3.5 倍になったわけです。蓋開けるとその差分の 2.5 兆円っていうところは実は缶が利用されてまして、まあ、そういったライフスタイルだったりとか、まあ、業界のいわゆるこう慣習だったりしきたりなんかにですねこう囚われず新しいイノベーションを起こしてきたところにどんどんリプレースされていってしまったっていったところで、そういったこう消費が減ってきてんじゃないかなっていうのは思っているところですね。
確かにあれですね、一般的にその日本酒というとやっぱりどうしても瓶のイメージ、まあ、紙パックのイメージありますけれども、はい、缶っていうのはパッとちょっと思い浮かばないですよね。これなぜそういう変化が日本酒で起きなかったんですかね。
ですね、我々がまさにそこの部分をビジネスチャンスとしてやっているんですけれども、まあ、日本酒っていうのはやはりこう今申し上げた通り4号瓶1升瓶が主流な中で、こう蔵元さんっていうのは酒税法だったり製造免許に紐づいてその中でお酒の作りを行って、その中でこういわゆる瓶のボトリングっていうのをしてたわけですね。で瓶のボトリングで多分皆さん見られたことがないと思うんであまりこう想像つかないかもしれないんですけれども、実はこう醸造設備と同じぐらいのサイズがありまして、それいわゆるお酒を瓶に詰めて、でそれ詰めるだけじゃないんですね、火入れをする作業があったり梱包する作業があったりラベリングをする作業があったり、まあ、結構長いラインがないといわゆるこう瓶のボトリングってできないんですね。そうするとそのラインをひっくり返して缶のライン、もしくはそれと並行してラインを新しく初期投資としてやるっていうのはなかなか、そう先ほど申し上げた通り日本酒のなんていうか消費が減っている中で 蔵元さんとしてはなかなかこう前向きに議論がしにくい、でかつ中小の蔵元さんは非常に多くいますので、なかなかそういったところに新しいことをやろうとするですね、まあ、マインドにもならなかったっていうのが大きな要因かなと思ってます、
まあ、おっしゃる通り設備投資も必要ですからね。では一方でその管理することのメリットっていうのはどういうことなんでしょう。
ありがとうございます。そうですね、管のメリットとしてはやはりこう品質っていうところが圧倒的に、まあ、一つ目にありまして、で二つ目に物流ですね、で三つ目に、リサイクル性っていうのがあると思ってます。で品質の面でいうと、まあ、先ほどビールの話をしましたけども、圧倒的にやっぱりお酒にとって UV、まあ、光ですね、紫外線っていうのは非常に大敵になるわけですね。
なるほど。
でその点今大学ともですね共同研究してるんですけれども、まあ、光にお酒が当たると、まあ、いわゆるこう糖とアミノ酸っていうのがこう結合してきてどんどん黄色くなってくるんですよね、メイラード反応っていう、まあ、そうするとどんどん出土しても落ちていっちゃう、まあ、それをカットできるっていうのが一つです。二つ目に物流っていう面においては、まあ、缶の方が瓶よりも10分の1の重さ、やはりこう 720ml の4合瓶において実は瓶の重さって600から 700g ぐらいあるんですね、
はい、
なのでそこが緩和できて、でかつ積載効率も良くなりますので、まあ、その点ですね。で3つ目に環境といったところにおいては、まあ、ちょうどですね、まあ、先週ですけれどもEU の方で瓶のリサイクルされないと瓶が入らないみたいなところが今ちょうど議論されていると思うんですけれども、まあ、そういった点を踏まえてもやはりこう万国共通でリサイクルされるといったところで 98% 缶はリサイクル、アルミ缶はリサイクルされますので、まあ、そういったところが非常に缶のメリットになっているかなと思っています。
そうですね、欧州の規制、ちょっと日本のね、お酒のその輸出にとって、うん、まあ、とても大きなハードルになりかねないということで、うん、まあ、業界にとっても懸念材料と思うんですけども、うん、もう一つそのゲイさんでやっておられることでなるほどなと思ったのは1号なんですよね、
はい、
飲み切りなんですよね。
そうですね、はい、
一升瓶バーンってやって開けて、
はい、
あれ開けて普通一升飲まない
ですよね。飲まないですね、はい、
そうすると蓋をして、この繰り返すうちの品質の劣化っていうのもあるんじゃないかと思うんですけども、いかがですか。
おっしゃる通りですね、やはり4合瓶一升瓶だと、まあ、私もそうですし、まあ、なかなかこう飲みきらないで、かつ開封したらその後1ヶ月ぐらいで飲みきらないとやっぱりどんどん脂質も劣化してきます。やっぱりこう開けたての日本酒っていうのが非常に一番美味しい状態にありますので、まあ、飲食店とかでもそうだと思うんですけど、やっぱりこう最後残りたてのやつをこう継がれるとあれこれ大丈夫かなと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、それで1号だといろんな種類も飲めますし、やはりこう都度美味しいものが飲めるっていったところにおいては、こういろんな選択肢とで、あとかついろんなこう出会いっていったところがこうあるかなと思ってます、
ね。まあ、飲み切りサイズなんですよね、
はい、
ね、というふうにお話を伺ってみるとですね、どうして今までみんなやらなかったのかっていうぐらい、とってもこうそれぞれがうまくこう筋が通ってるというか可能性を感じますよね、
まあ、この日本酒缶の実現に向けて、まあ、この各地の酒造の銘柄もすでに商品化されているということなんですけども、どのようにして酒造さんとつながりを持たれていったのでしょうか。
蔵元さんとのアグナビの一番最初の出会いっていうのは、その我々缶の前に瓶を始めてたわけですね。まあ、それは吉田さんも一回来ていただいたと思うんですけど、埼玉県の三門松さんっていうですね、蔵元さんでございまして、でその蔵元さんとのご縁から始まりました。でそこから最初の商品として漫画もやしもんとのコラボ商品が始まったのが実はきっかけです。でそこから私の、まあ、今本社もある神奈川県の蔵元さん、まあ、13蔵ほどあるんですけれども、まあ、そこの中でやっぱりこう蔵元さんとしてもいわゆる商用量だったりとか、あとはこうそれぞれ皆さん同じ企画で横並びにして、例えば神奈川だったら13蔵ありますので、13蔵消費者の方々に飲んでもらいたいっていうニーズが非常に強かったわけですね。でそういった話を聞いた中で、あ、じゃあこれ缶でやったら面白いんじゃないかといったところで、まあ、13蔵中ですね、その時は9蔵さんにこう賛同いただいて、で神奈川県のパッケージをこう作ったんですね。でそれを作った後に他の県の方々とかも、あ、これいいじゃないかっていうのはですね、結構言っていただいて、あ、じゃあここやりましょうよ、あそこやりましょうよっていうので、まあ、次例えば埼玉で24蔵やったりですね、富山県で9蔵やったりですね、あとはまあそこまで大きくなくても例えば京都で4蔵とか福井とかで何蔵とかっていう形でいろんなところにそれが広がっていったんですね。なのでこう私のこう ビジネスをやる上での考えとしてはこう、まあ、マーケティングとかそういったところはいくらでもこうお金を使ってできる部分もあるとは思う一方で、いいものを本当に作り続ければいいものって消費者の方々ってやっぱりこうずっと楽しんでいただけると思いますし、あとはそれは生産者の方々にとってもそれが証明になるなと思っていたので、まあ、そういった働き方系っていうのを蔵元さんに対してずっとしていった結果、いろんな今100蔵ほどあの蔵元さんありがたいことにお取引させていただいてるんですけれども、まあ、そこまで広がってきたかなと思ってます、
ね、はい、これは想像なんですけれども、そういうその酒蔵さんってですね、どうなんでしょう、お互いにまあちょっとライバル心というかですね、はい、張り合って、うん、まあ、同じ地域であればなおさらという中で、一号館ってい う, こう一つの括りに入っていくことに抵抗を感じるような蔵元さんはいらっしゃらなかったんですかね。
おっしゃる通り抵抗感は最初非常にありまして、缶なんかに入れるのかよとやっぱりっていうのはなんか正直なところ、まあ、何蔵さんかありました。ただあのなんでそういう考えになったのかなというところをあの紐解いていくと非常に分かったのが、日本酒っていうのが、まあ、いわゆる鉄っていうのがその醸造過程においていわゆるお酒をにとって悪になると。
あ、そうなんですか。
そうですね、そういったのがありまして、まあ、それはこう発酵するときに鉄 FE ですね、鉄があの混ざっちゃうと、まあ、発酵がこう遅れるというかうまく発酵できなくなってしまう。そうすると日本酒が作れなくなってしまうんですね。そうするともう日本酒って米を仕入れて削ってって言っても最初せわれ原材料仕入れるのにとんでもないお金かかりますので、そうすると全部パーになってしまうっていったところでのマインドがあって、まあ、それがいわゆるこう我々鉄ではないんですけれども、いやあのアルミ缶ですので、アルミなので、でもなんか同じこう金属っていう部類においてはそこに対して恐怖心というか本当に大丈夫なのっていうのはかなり多くありまして、ただそういうなんかこう蔵元さんにいやそんなのやるかよって言われてもやっぱりそう寄り添って、これは自分たちはいい商品これからできるんだっていうですね、こう確信のもと蔵元さんとコミュニケーションを取ってできていた結果、まあ、そういった蔵元さんも寄り添って、まあ、今も取引とかもさせていただいているところもあるんですけれども、
はい、しかもですよね、その各地の蔵元さんと結びついただけではなくて、うん、JR とも連携が進んでますよね。
はい、今 JR 東日本さんは昨年の3月に資本業務提携結んでさせていただいておりまして、まあ、我々今株主にあの世界でも唯一の東洋製缶っていうあの総合容器メーカーさんと、あとはあと三菱 UFJ さんで、あと JR 東日本さんがあのそれぞれ資本提携させていただいてるんですけれども、まあ、その中で JR さんっていうところです。で JR さんっていうとあのまあ、皆さん結構ご存知ではない方も非常に多いんですけど、実は駅の周りって蔵元さんが地主として場所を持っていたり、あと駅の近くに結構蔵元さんってあったりするんですね。そうするといわゆるこうツーリズムっていう観点においてもいわゆるその駅の魅力発信の起源になり、で実はその蔵元さんっていうのは名士だったりするので、そういった蔵元さんを地方創生っていう切り口で言った時にこう支援だったりそういった蔵元さんが潤うと二次波及的に三次波及的に地域が潤うっていうご状況が作れるなっていうのが我々がこう JR さんとの協業の中で気づいたことでして、まあ、そういったところでこう協業させていただいているってところですね。はい、
まあ、言われてみれば確かになんですけれども、まあなかなかいいアイデアですよね。そのお酒を飲むために行ってみたい、
はい、
JR 乗って電車乗って行ってみたい、はい、で地方の観光にもつながると、はい、でしかもあれですよね、その1号館の中には JR の列車を正面から見た、
はい、
この姿をデザインにして缶にプリントしてるのもありますよね。
あ、はい、ありますね。まあ、それこそ今あの山形新幹線がちょうどあの新しくですね E8系っていうのがあの新幹線で新車両が出たんですけど、今あのいろんなところにあのポスターが東京駅だったり貼られてるんですけれども、まあそういったところのあの鉄道っていったところであのコラボをしてまして、まあそれが例えば新幹線もそうですし特急だったり、まあ在来線だとあの湘南新宿ラインだったり、あとは SL ですねっていったところでやっております。で実はこのですねあの我々これやって合ってたなって思うのは東さんだけではなくて、今九州の、まあ、九州っていうと特急列車すごい豪華列車いっぱいありますので、まあ、そういったところのコラボだったり西日本さんだったり、あとはまあ小田急さんとか京王さんとか私鉄さん、まあ、そういったところもコラボが進んでおりまして、まあ、改めてこう地域の、 あの方々のイノベーションに対するニーズっていうのは非常に高くて、まあ、それが日本酒と紐付けられているというか日本酒とこうあのセットになってるっていったところは非常に感じるところですね。
鉄道マニアからの引きも強いんじゃないですか。
あ、そうですね、はい、非常に皆さんやっぱり飲む用、取っとく用で、取っとく用は2つ買うというのは非常に皆さん非常にイチゴがいっぱい買っていただいてありがたいところであるんです。
それはやっぱデザインでですか。
そうです、そうです、基本的にはですよね、列車をこう正面から見た、
あ、そうですね、はい、
ものですね、それをこうデザインとして
管理する
です、はい、はい、でどうでしょう、もともとのその原点に戻るとですね、日本の食と農っていうことですよね、
はい、
関心があったのは。そこでこの1号館、日本酒に関するビジネスというのと日本の農業との関わりっていうのはどういうふうに考えたらいいでしょう。あ、
ですね、我々すごくそこは最近というか、まあ前から気にしているところではあるんですけれども、まあ、日本酒の消費が減ると日本の米の消費、まあ、それは酒米ですね、まあ、その食用米と比較すると少ないかもしれないですけれども減ると思ってます。で、酒米って、まあ、ご存知かもしれないですけど、やはりこう普通の食用米より、まあ、こういわゆる米の粒の大きさが大きいっていったところで、非常に農家さんとしても作るのが難しいものをこう作ってきたわけですね。そうするとまあ人間こう心理的に難しいものってあんま作りたくないよねみたいなところもあったりする。一方で日本酒っていうところのやっぱりこう消費量があんま減ってきてしまうと、そういった方々のモチベーションも下がってきてしまう。でそうすると負の循環、負のスパイラルにこう入ってきちゃうんじゃないかっていうのはすごい感じているところでして、まあそういった点我々こう日本酒だけではなくて、それがまあ米、まあ、ビールだったらそのホップとかって結構輸入とか、まあ、そういった原材料を買ってくることも多いと思うんですけれども、まあ、日本酒っていうのは日本の米で作って、それが水と麹と米ですね、この3つで作ったものしか日本酒って呼べませんので、まあ、そういったところをですね大事にしながら、日本の農業においてもこういわゆる、まあ、例えば輸出っていうところだったりですね、まあ、国内で、あ、これ僕が作った米がでを出しているこう蔵元さんがここで並んでるみたいな、そういったところを大事にしたいなと思ってますね。
はい、のでその流れの中で、その蔵元さんのこう銘柄のお酒プラス生産者は私ですみたいな農家ともさらにコラボするようなプランっていうのはあるんですか。
はい、今まさにそこは模索しているところですね。で我々の昨年なんですけれども、J グループさんとですね、のアクセラレーターに170社ぐらいいたと思うんですけども、中9社に採択いただいてまして、まあ、コラボさせていただきました。やはりこう先ほども申し上げた通り、まあ、農家さんは蔵元さんの結構米をですね卸されていて、まあ、もちろん直取引もあれば JA さん返して取引するパターンもあるんですけれども、やはりこう自分の米っていうのはやっぱりこう自分の子供のように農家さんってこういわゆる生産されるわけですよね。でそういった米がこういう形に変わって、でしかもそれがこういう人たちに飲まれているのかっていう体験って、なかなかこれまで味わったことのない体験 でそこに対してはこれ美味しいよっていう仕組み、いわゆるそのこの蔵元さんが作ったお酒はこの農家さんの米を使ってますよっていうですね、そういった仕掛けは今ちょうど作れないかなっていうのはですね、こう協議しているところではありますね、
はい、以前ですね、まあ、大前なんですけども、そのある研究者の方、お米に詳しい研究者の方と話しているときに、お米農家の誇りっていうのは、プライドっていうのは、うん、俺の作ったご飯におかずはいらないぜみたいなですね、うん、そのお米をこう美味しいと、はいはいはい、まあ、そういうのものすごくプライドだというふうな話を伺ったんですけども、うん、でもよく考えてみれば、小麦ってパンにもなれば、うん、パスタにもなれば、まあラーメン、いろんな形でこう形を変えることによって多様なこう食へのですねアプローチのルートって持ってますよね。でもこの銀シャリというかお米、まあ最近はパックご飯もありますけれども、それだけで勝負するっていうのはやっぱりなかなか厳しいんじゃないかと思うんですよね。だからそういう意味で言うと、この源さんの取り組みはお米の使い道のもっと多様性をね、確保していくという意味もあると思いますね。
その考えはあまり今までなかったので、そうですね、新しいなと思っていて、なんか今まさに私東京農業大でも今講義等はさせていただくので、そういった米のプロジェクトみたいなのもやってるんですけど、やっぱり吉田さんおっしゃる通り、小麦はいろんなところにこう展開ができていて、で米ができてないっていうのは今まさにこう大学もそうですし、こういわゆる企業の方々も感じているところで、じゃあそれが何に転用できるかって言った時に、まあ、私にとって日本酒は当たり前のように米を使っていたので、その米のいわゆるこう加工の先としてみたいなところの、そのいわゆる一つとしての日本酒っていう、まあ、そことはなんかちょっと切り離してか頭の中で考えていたので、そこは結構新しいというか、 それじゃあ確かにそうだったっていうところであります。
でもワイナリーなんかまさにそうですよね、うん、自分のところでブドウを育ててそれを原料にしてワインを作るっていう、その原料の生産と完成品であるワインってまあほぼ一体化してるわけですよね。だからどうですかね、やっぱりせっかく日本酒はお米を原料にしてるのでよりそういう展開がね広がっていけばいいかなと思いますけれども。
あ、おっしゃる通りですね、まあ、日本酒業界ももともと米っていうののなんていうんですかね、こうまあ、貯蓄してもそれ以上食べきれないものに対して、まあ、日本酒を作っていこうっていうところ、まあ、それはいわゆる先ほども申し上げた通り、まあ、結構地域の地主さんだったので米農家さんに場所を貸してて、でお金払わない人たちは年貢とかでこう米を仕入れて、でもその米食べきらないからお酒にしてやろうっていうところから、あの移設は始まったみたいなところも聞いてますので、まあ、まさにそのようにこう二次的にこう 米がまあ、こうお酒になるっていうところはまさにワイナリーも含めて同じというか、そして近いものがあるかなと思います。
日本酒っていうのは海外でもニーズがあるのではないかと思うんですけども、うん、そのような実感はありますか。
はい、今海外はですね、10年前から約 7,8 倍ぐらい輸出量が増えておりますね。まあ、約500億ほど今日本酒、まあ、10% ぐらいですけれども、
この日本酒の販売、日本の日本酒量の販売全体、
はい、販売の、そうですね。ただこれで満足というか、こんなじゃ私はダメだと思っていて、この数字だけを聞くと、まあ、いわゆるこうみんな、あ、日本酒こんだけ輸出できてんだと思っちゃうんですね。でもそれってあの日本の企業の良くないところ、まあ、私も気をつけてるところなんですけど、はい、何かそれボトムアップでしか物事考えれてなくて、じゃ他の業界見ると実はワインってフランスから 1.2 兆円とか3兆円輸出できてるんですね、
はい、
もう雲泥の差なわけですね、うん、じゃあなんでフランスでこんだけワインが輸出できてるのに日本酒ができてないのか、うん、っていうところをまさに我々スタートアップとして、うん、まあ、いわゆるこう考えているところになりまして、うん、じゃあなんでそれができてないかって言ったところにおいては、日本酒ってもともと海外に出すことを前提に作られてないんですよね。それはその製造だけではなくて、いわゆる法制度とかそういったサプライチェーン全体がそうなっているわけですね。だそれを我々は実は、まあ、最初国内でもちろんビジネスを開始しましたけれども、まあ、海外から逆算したサプライチェーンをどういうふうに作るかっていうのが次のミッションになっていて、それ逆算していくともうすごい無理な法制度もいっぱいあってですね、まあ、今そういったところもいろんな行政、内閣府だったり、まあ、農水さんだったり国税さんだったりにも協力いただきながら、それはおかしいんじゃないかと、でこれ何かできないかっていうですね、コミュニケーションをずっと続けているところですね。
具体的にどうでしょう、どういう国のマーケットが有望ですかね。
やっぱりこれからっていうと、我々が見ているのはやっぱり欧州と、あとアメリカはこれからまだ伸びると思ってます。今、日本酒の最大の輸出国中国で、2番目がアメリカで、3番目香港っていう形なんですけれども、
そもそも日本酒の味って海外の方に受け入れられてるんですか。
あのですね、全然まだに受け入れられてるというか、日本酒の味すら知らない人たちが非常に多くいて、日本酒多分2割ぐらいしか知られてないかと思いますね。まだ
飲んでみた感じの反応とかはいい方なんですかね。
ですね、
受け入れられやすい、
受け入れやすいと私は思ってます。でじゃあどこの日本酒って、まあ、先ほども申し上げたんですけど、日本酒に限らずアルコールを飲む量って1日あたり人ってそんなにあのこう限られてますので、はい、じゃあどの部分をその日本酒に当てるかっていうのを逆に我々は考えているわけですね。で新しく日本酒を飲むって言った時にワイン2杯飲んでて、それプラスアルファ日本酒っていうのは難しいので、じゃあそこをどこの部分をこう取り替えるかっていうと、私は白ワインの市場だと思っていて、まあ、それはこういわゆるワインって赤ワイン白ワインがで他のアルコールですると、アルコール度数も近いですし、製造方法も、まあ、日本酒の方が全然難しいですけれども、近いといったところにおいてそこかなって思ってます。でかつなぜ欧州かって申し上げると、欧州ってやっぱりこう食に対してのセンシティビティがかなり、まあ、フランスとかもそうですしスペインも高い方がいらっしゃって、そうすると発酵っていうところにおいて、日本酒ってこんだけ難しくて、でかつ3つの酵母と水と米、この3つしか変えてないのにすごいいっぱい味があるわけですよね、まあ、なかなかこう言語で説明するの難しいんですけど、まあ、そういったこうどこに対してこう面白さを持ってくれる方っていうのは結構いっぱいいるんじゃないかなと思ってます。
はい、 まあ、各地のですね、酒蔵とネットワークがあるわけですよね。そうするとそういうその日本酒の美味しさを知ってもらうだけではなくてですね、こうやって作ってるんだよっていうのを知ることによって、まあ、こうワクワクする感じっていうか興味を持ってもらうっていう意味で言うと、これだけそのインバウンドが今盛り上がってて海外からいっぱい日本に来てますよね。それをその日本酒館っていうものを一つのこうツールというか仲立ちにして酒蔵にこう案内してこうやって作ってるんだよ、こういうこの繊細な技術なんだよっていうのを海外の人に知ってもらうっていうチャンスもこれからあるんじゃないですかね。
あ、おっしゃる通りですね。やはりこう瓶だと飛行機だと割れちゃったりするので、まあ、なかなか持ち帰りにくいみたいなのもありますし、まあ、先ほどの量の話もありますし、やはりこう少量量でいろんなものを飲める缶っていうのは外国人にとって非常に魅力的かなと思いますね。
JR とも連携してるわけですよね、
はい、
酒蔵もたくさん知り合いがいると、はい、どうですかね、そこの酒蔵ツアーみたいな形でですね、
はい、いやそこはすごい大事だと思ってまして、我々の次のステップで、まあ、ちょうど今年そういった分野もやっていこうと思ってるんですけど、やはりこう日本の日本酒業界を盛り上げるためにはファンになってもらうような仕掛けが大事だと思っていて、じゃあそこはなぜそういうふうに思うかっていうと、皆さんよくコンビニとかスーパー行った時に、まあ、今日なんかお酒飲みたいなって入ると思うんですよ。でその中で今日はアサヒ飲もうとかキリン飲もうとかビールとかだったら思うわけですね。そこで味って全く紐づいてないんですね。そこは何に紐づいてるかというとブランドに紐づいてるんですね。だそれと同じように日本酒もやりたいんですけど、日本酒は種類が多すぎてできていない、
はいはい、
だそれが1200クラとか1400クラあるからなんですね、はい、じゃあそれをどういうふうに横串に刺すかっていうと、我々がまさにやっているブランド戦略の中の1号館っていうものだったり、今そのセカンドラインの1号っていうものも作ってるんですけれども、そのブランドに紐づいてこのブランドのものは美味しいんだっていうですねところを頭に紐づけてやろうとしています。で今まさにちょっとごめんなさいお答えの話に戻るんですけれども、でそこで我々がやろうとしているところがですね、その買ってもらうっていうところをまずやった時に、まあ、知ってもらって買ってもらう、まあ、そこまで今我々できてます。でその後にやはりこう地域に来てもらって、でリピーターをどういうふうに増加させるか、まあ、こういったサイクルをぐるぐるぐるぐる回さないといけないと思っていて、まあ、それが別に他の蔵元になるのもよし、ずっと同じものを飲むのも良いとは思っているんですね。ただそういったやっぱりこう循環が出来上がらないで、日本酒業界っていうのはいわゆる固定客しかついてませんので、そこを回遊客というか、こうなんか今日お酒飲みたいなっていう人が週一でもいいんで、はい、なんか日本酒をこう手に取ってもらいやすいようなパッケージだったり、手に取ってもらいやすいようななんていうんですかね、こう仕掛けっていうのがこう大事だなと思ってますね、はい、
そうですね。だから缶のデザインもとっても大事ですよね。それが面白いからちょっと手に取ってもくれる、はい、で飲んで美味しいっていうきっかけにもなりますもんね、
はい、そこは本当にデザインのところは大事にしていて、やっぱりこう今の日本酒は50代60代の方が多く消費されるので、まあ、30代とか、まあ、20代の方とかそういった方もこうレジに持ってきやすいな、そもそも手に取ってみやすいよみたいな、
はいはい、
思うようなこう仕掛け作りたいなと、
はい、いやというわけでいろいろこう今回こうやってお話伺ってみるとですね、非常にこうまあ、戦略性というか、こう最初にどう作るかどう売るか、そしてそれどう流通させていくかも含めて全体のプランっていうものが非常にクリアに見えてきますよね。これもあれですか、博士課程にいる時からずっとこういうアイデアを練ってたんですか。
ですね、これに関しては最初から、まあ、こういうビジネスをっていうのは全くこう解像度が高くできてたわけではないですね。で最初私このビジネスをやった時に、まあ、その日本酒プロジェクトっていう瓶のプロジェクトを最初やってたんですけども、はい、まあ、その時に何か瓶って重いなとか、まあ、そういう本当にひょんなところから何かもうちょっとちっちゃくて持ち運びやすくてでデザイン性のいいものできないかっていった時に、まあ、東レさんとか東洋製菓さんっていうですね大手企業さんから缶で日本酒できますよっていうですねお話いただいて始まりました。でそこで1回売ってみたら、まあ、1ヶ月でだいたい 1.5 万本ぐらい日本酒が売れてですね、まあ、それでだいたいクラウドファンディングで1100万円ぐらい、まあ、学生の最高額が国内の学生のクラウドファンディングの最高額がを出させていただいたんですけど、で その時にこのビジネスいけるなって直感的に思って、うん、そこから事業をどんどん作っていったっていうところですね、
はい、缶というものと出会ったことによって一気にこう広がりが出てきたってことなんですね。
あ、そうですね、はい、広がりとあとはもう今そうですね、楽しさでいっぱいですね、はい、
素晴らしい
今じゃこの日本酒館をどのように広げていくか、またその日本酒館以外にも考えていることってあるんですか？
はい、日本酒、我々スタートアップ企業ですので、いわゆるこう出口戦略みたいなところっていうのはやはりこう重要だと思ってます。でそれはなぜかというと、やっぱりこう広げた風呂敷は僕は一回畳む必要があるっていうところと、二つ目にやはりこう自分が逆にボトルネックになって事業の成長が遅れるタイミングっていうのが出てくると思ってまして、それは例えば大手企業さんに例えばM&A されることもそうですし、それは IPO っていう多分この2つがメインのシナリオとしてあると思うんですけれども、いずれにしろこう私から離れたにしろ、私がずっとやるにしろ、事業がこう成長しないっていうことは今もそうですけど、日本酒業界の成長自体を遅らせる方に働くタイミングっていうのがあるので、そこが いずれのタイミングであれこう私が次のことをやるタイミングかなと思います。
もし可能であればその先に何か今こう温めているアイデアみたいなのってあるんですか？
そうですね、やっぱりこう世界を相手にする食のビジネスを展開したいなと思ってます、で、アイデアもいくらでもって言ったらですけれども、やっぱり日々出てきて、本当にこういう場で話して、あこういうビジネスあるなとか、そういうところはあって、そこはあんまり言わないです、すいませんけど、はい、ただ一貫してやっぱり生産者さんのためにやるビジネス、それはもう、こう人口もどんどん増えていくところですし、一番最初にも申し上げた通り、日本の食っていうのは何て言うんですかね、こう他の国にはないこう多様性と味の、深さと、こういろんなものがこう織り交ざってあると思っていて、それも圧倒的なものがあると思うんですよね。それはこう大量生産できるようなアメリカだったり、こうテクニカルなテクノロジーが発展しているオランダとはまた違うような良さがあって、そこをこう私はこう何て言うんですかね、こう可能性を広げるっていうところと、そういった人たちの良さがこう伝われるようなビジネスっていうのは一貫して将来的にはやっていきたいなと思ってます。
まだまだ先が楽しみです
ね。はい、
ということで本日は株式会社アグナビ代表取締役の源清秀さんをお迎えしてお話を伺いました。源さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
みさとの気になるアグリ。
さて、毎回違った内容でお送りする次のコーナーは、私岡田美里が月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナー、美里の気になるアグリです。前回もお伝えさせていただきましたが、私がこの3月に大学院卒業とともにこの番組も卒業させていただくことになり、このコーナー美里の気になるアグリも今回が最終回になります。ということで、このコーナーの最終回は、前回みさとずキッチンと題して料理をしたその野菜とレシピ、そして心のこもったメッセージを送っていただきました、東京都西多摩郡瑞穂町にあります伊垣農園さんにお邪魔して農業体験をさせていただきたいと思います。では伊垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずご自宅から作業場所へ向かっていく途中なんですけども、この辺り一帯の農場は、伊垣さんの農場というのはどれくらいあるんでしょうか？
そうですね、ここが18ヘクタール全部で、ある農地なんですけれども、その区画が、ヘクタールの10分の1 10R っていう区画をうちは7カ所借りて今やってます。
7カ所、
はい、
つまり 10R っていうのが一旦、
10R が一旦、はい、そうです。
つまり7面
で7単っていう規模で今やってます。
それぞれの場所で違う作物を栽培されてるんですか？は
い、そうですね、各畑でいろんな作物を年間50種類ぐらい作ってるんですけれども、はい、今これから作業する畑は玉ねぎとか大根が植わっていたり、はい、これからトマトの今苗を3月に入って種まきをしたんですけれども、そういうものをまた5月ぐらいから植えていったり、季節に応じた旬の野菜を作っています。
なるほど、
はい、
ではその玉ねぎの草刈りをする場所に到着したんですけど、
これはどこを草を取ればいいんでしょうか。
そうですね、
はい、
はい、もう一見すると草にしか見えないと思うんですけれども、うん、よく目を凝らしていただくと、うん、ネギのような見た目をしたものが列になって植わっているんですね。
本当ですね、
はい、
ちょうどこのわーっとこう草が生えている部分の左側に綺麗に列になった、
はいね、
こう草刈りがされた状態のものがありますよね、
はいはい、
これはもう草刈りをされたんですか。
そうですね、つい3日前ぐらいに、やったんですけれども、うん、草を全て取るとこういう玉ねぎだけの状態になります。
今本当にそれが見えないぐらい、
そうですね、
その他の雑草に覆われている状態なんですね。
はい、
わかりました。これをでは刈っていく作業ということで、
初めての方には見分けるところがまず難しいかもしれないんですけれども、はい、ゆっくりでいいので、はい、一緒にやっていけたらいいなと思ってます。
わかりました、頑張ります。
はい、
間違えて玉ねぎのその芽、葉っぱの部分を切ってしまわないように頑張ります。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、この釜を使ってちょっと草刈りをよりスムーズにしていくんですかね。
結構根っこがしっかりと土に、うん、生えているので、
はい、
まあ、それを鎌の先っぽなどを使ってちょっと切りながら進めると、はい、玉ねぎが一緒に抜けなかったりとか、
はい、
そういうのでやりやすいので、今皆さんに鎌を持っていただいて始めてます。
この鎌を使う時のポイントというか、その根っこからやっぱり、
はい、
取った方がいいんでしょうか。
そうですね、草によっては根っこが残るとまた、うん、そこから新しい芽を伸ばして元のような状態にすぐなってしまう草もあるので、
はい、
この段階ではなるべく根っこからきちんと取っていくことが大事です。
そうですね、
はい、
でこう今ちょっと実際ちょっと手を動かしてやってるんですけど、
はい、
こう引っ張ってるとなかなか力加減は難しくて、
そうです、ね、
途中でちぎれちゃったりするんですよね。
こう
なんかコツとかありますか。
そうですね、もう本当にちょこちょこ切っていくっていう感じなんですけれども、
細かく動かす。
そうですね、細かく本当に動かして、
はい、
手と鎌を両方細かく動かしてどんどん進めていくっていう感じですね。
なるほど、
はい、あとは玉ねぎを切ってしまわないように気をつけていって、はい、
そうなんですよ。これが結構難しくて、今本当に玉ねぎのこう、ね、この葉っぱの部分と他の草が本当にギリギリのところで生えてるんですよね。さっきもこう調子よく刈っていったらちっちゃな玉ねぎの芽がピュッて生えてて、
はい、
びっくりしました。
そうですね、
切りそうになって。
結構大きさもね、育ってるものとまだ小さいものと様々あるので、
はい
はい、だんだん芽が慣れてくると思うので、はい、
なるほど。ちなみにこの玉ねぎっていつ頃植えられたんですか。
はい、これは去年の11月ぐらいに植えたもので、
はい、
あで種まきはもう9月のうちにしたものなので、はい、で収穫が6月の頭なので、
なるほど、
結構半年以上かけて育てるので割と時間がかかる作物ですね。
そうなんですね、
はい。
この草刈りの作業は毎年この時期に行うんですか。
そうですね、ちょっと今年は本当は2月の頭ぐらいにできるとよかったんですけれども、ちょっとなかなか作業が追いつかずに、すごい草に今なっています。
わかりました、じゃあちょっともう、はい、私はさっきからちょっとやってはいるんですけど、まだ1列ぐらいしかできてないのでちょっと手を動かしていきます。はい、頑張ります。
よろしくお願いします。
はい、そうですね、ちょっと今草刈りを始めて10分ぐらい、そのしゃがんだ姿勢を取り続けているんですけど、普段なかなかこの姿勢をキープすることはないので足に若干しびれが出てきて、いやもう すでに腰を下ろしてしまいました。下ろして作業してます。いやでもこれでもまだ私はまだ2列分ぐらいしかできてなくて、もう井垣さんたちはもう 1,2 メートル先にいるんですけど。いやでもなんか楽しい、やっててちょっと癖になる感じがあって ちょっとハマりそうですよね。
ということで、東京都西多摩郡瑞穂町にあります伊垣農園さんにお邪魔しまして、農業体験、玉ねぎの草刈りをさせていただきました。いやー、1時間ほど体験したんですけども、もうそれでもちょっと腰が痛くなっちゃって、本当に大変な作業をされているんだなと実感しました。これは本当に種をまいてから収穫に至る本当に一部の過程に過ぎないと思うんですけども、その一部だけでも本当にコツがあったり、また土や微生物の関係で大事な要素があるんだなということも伊垣さんに教えてもらいました。これにて私が担当させていただきました、三郷の気になるアグリ最終回になります。今までお聞きいただきありがとうございました。番組はさらにパワーアップしまして、4月からも引き続きお届けいたしますので、4月以降もこの番組アグリの未来をよろしくお願いいたします。この番組で私もたくさんのことを学んで、農業って本当にいろんなこと、いろんな背景があるんだなと分かりました。皆さんもこの番組で聞いたり学んだことを知りながら、農業や食をもっと楽しんでいただけたらなと思います。皆様ありがとうございました。
クボタストーリー、このコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社クボタの思い、またクボタで働く人やクボタが作り出すものに焦点を当てて、それらにまつわるストーリーをご紹介していきます。このコーナーはラジオ日経と株式会社クボタの共同企画制作でお送りします。本日はウェブサイトからトラクタのリース契約を申し込むことができる新サービス、ラクタを今月より開始されたクボタクレジット営業総括部の森山さんと、デジタルマーケティングを担当されているクボタ農機国内企画部の村瀬さんにリモートでお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは新サービスラクタの概要について教えていただけますでしょうか。
はい、ラクタはウェブサイトからトラクターのリース契約をお申し込みできるサービスです。リース契約とはリース会社である我々クボタクレジットがお客様に代わってクボタのお店からトラクターを購入し、お客様へ長期にわたってお貸しする契約形態を言います。ラクタでお申し込みできるトラクターはリース期間を5年間としており、5年後に買取または返却のどちらかをお選びいただけます。
トラクタのリース契約がウェブサイトで申し込みできるということですが、この新サービスラクタを始められたきっかけは何だったんでしょうか。
はい、トラクタをはじめとする農業機械は以前は購入してお使いになる方が多かったのですが、近年自動車でもリースやサブスクなど新しい買い方が定着してきているように、リース契約にしたいというニーズが高まってきていました。また農業経営者の方はとてもお忙しく、農業機械を導入したいけどなかなかお店に行くことができないという場合でも、いつでもどこでもご都合のいい時間と場所で使えるようなサービスをご提供できないかということで、ラクタの検討を始めました。
車のようにさまざまな導入の方法が選べるようになると、農業経営者の方にとっては便利になるということなんですね。その中でもリースというのはどんな人にあったサービスなんでしょうか。
車のリースと同様ですが、例えば導入時のまとまった出費を抑えたいとか、定額で計画的に支払いたいといった方にはとてもおすすめです。また新規収納でまとまった出費頭金を抑えたいというケースなどにも良いかなと思います。
なるほど、ラクタはそんなリースをウェブサイトで申し込みできるサービスということなんですね。
そうなんです。製品やリースに関する説明動画も用意しており、年払いや月払いのリース料金も分かりやすくするなど、安心してお申し込みいただけるようになっています。トラクターのリースをウェブ上でお申し込みができるサイトはおそらく日本では初めてだと思います。またウェブサイトでお申し込みができる一方で、契約、納品、試運転、そしてアフターサービスをクボタのお店がしっかりと行いますので、この点も安心してご利用いただけるポイントです。
すごい、初めての取り組みなんですね。この新しいサービスの立ち上げというのは苦労も多そうですが、何か苦労したことや壁にぶつかったことはありますか。
そうですね、全てが初めてだったので、まあ、一面壁だらけで、いろいろと大変だったんですけれども、チャレンジしているということを意識して、そのことを逆に楽しむようにしていました。最初は農業機械の導入方法をもっと便利に、もっと選択肢を増やせないかということから考え始めました。じゃあそれを実現するにはどうしたらよいんだということを、チームでたくさん議論して、考えていきました。
そこで便利で安心なサービスを作りたいと思って、ウェブを使ってもっと楽にできないかとか、早くお届けできる方法はないかとか、ずっと安心して お伝えいただくためにはどうしたらよいかなどいろいろ考えました。そしてウェブサイトでリースをお申し込みいただける、もちろんアフターサービスもしっかりできるような商品を考えていきました。
本当に一からサービスを作っていったんですね。
はい、サービスの方向性が決まったら、どうやってその機能をウェブサイトに追加するか、デザインはどうするか、今まで EC サイトの制作経験も少なかったので、できるだけ使いやすくするためにどうしたらいいのか、本当に何度も検討を繰り返しました。
あとサービスの名前にもこだわりました。ぜひオンラインで検索、ラクタと検索してみていただければと思うんですけど、ラクタという名前は楽に便利にトラクター農業機械を導入いただけるようにという思いが込められているんです。それとこのラクタ、実は T だけ小文字なんです。これはプラスを意味してまして、皆さんの農業経営に少しでもプラスになれたら良いなという思いを込めて小文字の T にしています。本当に100個ぐらいアイデアを出して、その中でみんなで投票したり、あれこれ言い合ったりしながら、やっと決まった名前です。
まだ立ち上げからは時間も間もないと思いますが、反響の方はいかがですか？
はい、おかげさまでリースに興味がある、ラクタに興味があるという声をたくさんいただいています。近くラクタのサービスをご紹介するオンライン説明会を開催するのですが、すでに多くの方より参加のお申し込みをいただいており、関心の高さを実感しています。
やっぱり買い方も様々な選択肢がある中から自分に合った方法を選べるというのが一番いいですよね。今後もっとこうしていきたいという展望はありますか？
ラクタで取り扱っているのは今はまだ28馬力のラクタスペシャル仕様のみなのですが、すでに他の馬力の取り扱いはないですかという問い合わせもいただいており、対象をもっと増やしていければなと思います。お客様の声をしっかりと聞いて、これからももっともっと良いサービスにしていきたいと思ってます。
クボタグループでは最近、農機シェアリングや J クレジット支援制度など新しいサービスを次々に打ち出していますよね。その原動力は何でしょうか？
それは日本の農家の皆様のお役に立ちたいという思いにつきます。私たちはクボタグループの金融会社として、例えば農作物ができるタイミングに合わせた年1回のお支払いプランなど、農家の皆様に合わせたサービスを提供してきました。近年は農家戸数の減少、担い手農家の規模拡大、農業におけるデジタルの活用など、さまざまな変化が起こっています。私たちもそういった変化に合わせて、常にお客様に寄り添った役立つサービスをこれからも提供していきたいと考えています。
村瀬さんはいかがでしょうか？
はい、お客様とのつながりをもっと増やしていきたいなというところかなと思います。普段デジタルマーケティングの仕事を担当していて、農業者の方は自分で情報を取りに行ったり探しに行ったりするんだなというのを強く感じています。その中で我々としても選択肢を広げられるような、直接情報をお届けしてお役に立てるようにできたらなというふうに思っています。
久保田さんの農業を支えたいという熱い思いを感じますね。本日は久保田クレジット営業総括部の森山さんと、久保田農機国内企画部の村瀬さんにお話を伺いました。森山さん、村瀬さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
アグリの未来。この番組は今月3月の第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜夜7時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。
ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノートアグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来、この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。